こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。苦しみの上映を終えるときは、J。ビションによるノンデュアリティ、非二元を精神的、哲学的な読書物である。題名と紹介文が示す中心的な比喩は、私たちが現実と呼ぶ世界を投影、あるいは上映として捉える視点にある。本書は、出来事そのものに苦しみの原因を固定するのではなく、出来事を私に起きている、私は傷つけられたと受け取る分離的な認識の働きに目を向ける。そこで扱われるのは、エゴ、分離感、不安、恐れであり、それらを克服対象として激しく操作するより、現れとして静かに見抜く方向である。副題の静けさの席へ戻るは、新しい理想状態を獲得するというより、思考や感情の物語に没入する以前からある気づきへ立ち返ることを示唆する。実践的な自己改善論というより、苦しみを成立させる見方を問い直すための非二元的案内として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に上映という比喩が示す出来事と苦しみの切り分け。本書の核となる上映の比喩は、経験世界を無価値な幻だと断定するためのものではなく、出来事への関わり方を検討するための枠組みとして読める。映像がスクリーン上に現れて消えるように思考、感情、身体感覚、対人関係上の出来事も意識のうちに移り変わる。苦しみが強まるのは、ある場面を単なる経験の一部としてではなく、これが私の人生の決定的証拠だ、この不安はなくならなければならないと受け止め、それに持続的な意味を与える時である。非二元の視点は、映像の内容をすべて好ましいものへ編集する作業よりも、内容を見ていると想定される固定的な観客、すなわち傷つき続ける独立した私の感覚を吟味する。本書の題名は、人生から困難な場面を排除する約束ではない。わしろ、心が繰り返し再生する解釈の映画と、今現れている事実と区別する可能性を指し示す。これにより、苦痛への反応が直ちに自己物語の増幅へつながる構造を見直す契機が生まれる。次に、エゴを敵視せず、分離感が成立する過程を観察する。紹介文で挙げられるエゴと分離は、本書の問題設定を理解する重要な項である。ただし、非二元の文脈におけるエゴは、特定の性格傾向や道徳的欠点だけを意味しない。一般には、経験の中心に恒常的で独立した主体がいて、その主体が外界を管理し評価され、守られなければならないという感覚のまとまりを指す。そこでは、私と世界、内面と外側、得るべきものと失うべきでないものという対立が強くなる。不安や恐れは、この分離した自己が将来を完全には統制できないことから生じやすい。本書が示すと考えられる方向は、エゴを消滅させようとする新たな自己プロジェクトではなく、その働きが思考、記憶、予測、比較として現れる瞬間を見抜くことにある。エゴを敵にすると、エゴを持つ悪い私という二重の対立が作られるためである。分離感を現象として観察することは、感情を否認することとも、自我機能を実生活で放棄することとも異なる。役割や判断が必要な場面を認めながら、それらを絶対的な自己の証明と取り違えない点に、この視点の実践的な範囲がある。さらに、不安と恐れを消すのでなく、それを知る静けさへ注意を戻す。本書の静けさは、思考が完全に止まり、おこい感情だけが続く心理状態と同一視すべきではない。非二元の議論では、静けさは不安、恐れ、焦りといった内容の反対物というより、それらの出現と消失を許している気づきの側面として語られることが多い。この区別は重要である。不安を直ちに排除すべき異物とみなすと、一時的な不安に加えて、不安であってはならないという抵抗が生じ、苦しみの上映は長引く。一方、不安が身体感覚、予測的思考、記憶の喚起として今現れていると認めれば、その内容を真実の命令として扱う距離がわずかに生まれる。本庫の副題にある、席へ戻るという表現は、感情から逃げる場所へ移動するより、経験を所有し裁く立場を一旦緩めることを示すものだろう。これは、医療的な不安障害への治療手順を置き換える主張ではない。強い苦痛や生活上の支障がある場合には、専門的支援が必要である。その上で本書の視点は、日常的な心配の連鎖に対し、問題解決に入る前の認識の性を点検する補助線となる。そして、投影された宇宙という表現を、現実否定ではなく認識の検討として読む。投影された宇宙という表現は刺激的である一方、世界が存在しない他者の苦痛も重要ではない。といった極端な結論へ短絡されやすい。本書を非二元の案内として読む際には、これは物理学的宇宙論の提示というより、経験された世界が知覚記憶言語、評価によって構成されていることへの注意喚起として理解するのが妥当である。同じ出来事でも、過去の失敗という記憶や将来への予測が加わることで、現在の状況以上に重い意味を帯びる。 投影という語は、その意味付けが自動的かつ個人的に作動している可能性を示す。したがって他者への配慮や具体的な問題への対応を放棄する根拠にはならない。しろ私の解釈だけを唯一の現実と固着させないなら、相手を役割や脅威として一面的に見る反応は和らぎうる。非二元の言説には社会的心理的な問題を全て意識の問題へ還元する危険もある。本書の価値は外的条件の重要性を否定することではなく、条件への応答を苦痛の物語で過剰に固定しない視点にある。投影を見抜くとは、現実から退くことではなく、解釈と事実を慎重に区別する態度である。最後に、終えるは達成目標ではなく同一化の反復をほどく方向を表す。題名にある苦しみの上映を終えるという言葉は、永続的な覚醒状態を獲得するという達成目標として受け取ると非二元の趣旨と緊張しうる。苦しみを終えた私という理想像を作れば、現実の動揺は失敗の証拠となり、かえって自己監視が強まるからである。本書の表現をより慎重に読むなら、終わりとは苦しみの内容が二度と現れないことではなく、現れた内容への無自覚な同一化が毎回必然的に続くわけではないという方向性を示す。怒りや悲しみが起きても、それを経験しているという事実に気づけるなら、感情は人格全体や人生全体の判決ではなくなる。日常ではまず思考を事実と区別して言語化すること、体に現れる緊張を感じること、即時の結論や反応を少し保留することが、この理解と整合的な態度になりうる。ただしこれらは本著固有の手順として確認されたものではなく、非二元的な観察を生活で誤用しないための一般的な補助である。重要なのは、静けさを作り出そうとする努力さえも上映の一座面になりうる点を理解し、経験をそのまま認める余地を保つことである。結論として、本書は不安や恐れを効率よく管理する技法を探している読者よりも、なぜ同じ出来事が心の中で何度も苦しみとして再生されるのかを自己の根本的な見方から考えたい読者に向く。非二元に初めて触れる人にとっては、世界自己感情を実体的に固定しない視点への導入となりうる。すでに瞑想、自己探求、スピリチュアルな思想に関心がある読者には、理解を観念として蓄積するのでなく、日常の反応の場で検証する問いを与えるだろう。実際的な利点は、辛い感情を否定せずに扱い、解釈と出来事、思考と事実、感情と自己価値を区別する余白を持てる点にある。ただし深刻な精神的苦痛、被害、経済的困難などを観念だけで解決しようとする読み方は避けるべきである。必要な支援や具体的行動と認識への洞察は両立する。非二元を抽象的な権威上学として提示するだけでなく、投影上映席へ戻るという一貫した映像的比喩を通じ、苦しみへの没入と気づきの関係を示そうとする点にある。自己改善のために新しい自己像を築く本とは異なり、その自己像を支える分離感そのものを静かに問いに包む作品として読める。ご支援いただける場合は J ビッションポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。